恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝皆さんはどんな思いで朝を迎えたでしょうか。またどんな思いでこの礼拝に、どんな心でこの礼拝に来られたでしょうか。詩編の95編にこのような御言葉がございます。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。主はこの主の日の礼拝に喜びの歌を持って、また感謝の歌を持って、また賛美の歌を持って来るようにと進めています。また私たちクリスチャン生活、それは全体がこの喜びと感謝と賛美に溢れたものであるようにと聖書を教えるのです。しかし私たちの現実はどうかというと、そんな状態、喜びや感謝や賛美とは程遠い様々な問題や悩みや痛みや心配や不安にですね、満ちているのが、また私たちの現実かもしれません。いろんな問題が家庭の中に、また職場の中に、様々な人間関係のうちに、また自分自身の健康の中に、また経済の問題や、いろんなことがですね、こうあって、喜べって言われても、賛美せよって言われても、感謝せよって言われても、とてもじゃない、そんな思いにならない。そういうですね、方々が本当に多くいらっしゃることだと思うのです。しかし、私たちのその喜びっていうのは、境遇とか環境とかそういったものに左右されない喜びを持って主の前に来い。あなた方にはそのような種類の喜びがあるはずではないかと聖書は私たちに教えるのです。聖歌の473番に素晴らしい賛美がございますね。473番、貧しくあれども、貧しくあれども喜び歌いて住むやもめよ。何故この矢は平和に満つるや。語り継げよ。イエスは我のすべてなれば。イエスは我のすべてなれば。病の床にて主の召したもを待つ娘よ。何故望みに輝き微笑む。煙にむせびつ、炎に焼かれつ、殉教者たちの一人は叫びぬ。輝く彼方の栄え満ちつ。氷の閉ざす地、マサゴの焼くる地、宣教者は行く。苦しみ危うき、えやみを恐れで、皆のために、険しき旅路に傷つき悩める、世の人々、救い主イエスの御声に従い、行きて仰げ。イエスは慣れが全てとならん。イエスは慣れが全てとならん。貧しさの中にあっても、また、殉教のそのような、苦しみの時にあたっても、また病のとこにあっても、本当に氷の閉ざすような、また砂漠が焼けるような、そのような場所にあっても、イエスは我のすべてなれば、と言って、喜び歌いて進む、そのような喜びを主が私たちにくださったことを本当に感謝しましょう。喜べない時にこそ喜び、様々な心配がある、そのような時にこそ、深い、普通と違う平安を持って主の前に出て歩んでいきたいと思うのです。先ほど読んでいただきました、マルコによる福音書の2章。先週に引き続いての箇所ですが、この2章の14節をお読みします。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。レビ、別名マタイですね。マタイの福音書を書いたマタイです。マタイは イエス様に出会い、イエス様に声をかけていただき、イエス様に従うものとなった彼は、本当に喜びに溢れたのです。イエス様に知られているっていう喜び、イエス様を知っているっていう喜び、愛されているっていう喜び、また、イエス様に声をかけていただいて、神様からの使命を与えられたっていう喜び、罪許され、神の家族とされている喜び、本当に彼はですね、その喜びのゆえに、自分の家にイエス様とその弟子たち、また仲間の主税人や人々から後ろ指刺されているような罪人と言われる人たちを大勢招いて、自分の家で喜びの宴会、証の時、またお別れのですね、宴会を設けたわけです。この15節の後半に、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであるとあります。イエス様の周りにはそういう人が大勢いたんです。当時立派と言われる、本当に清い行いをしている、清い生活をしている人たちではなくして、名もない、ただの漁師とか、普通の人からなる弟子たち、また、当時の人たちが本当に毛嫌いした主税人、また、もう一見するとわかる商売女とか、そういうですね、罪人。実は、そういう者たちが大勢イエスの周りに取り巻いて従っていたわけです。その姿こそ実は教会なんですね。教会っていうところは、こういう人たち、こういう種類の人たちが大勢いて、イエスに従っている場所、それが教会なんです。ですから、本当に私たちが主の前にどんなに汚れた主税人にも誇る本当に貪欲なものであるか、後ろ指刺されることはないかもしれない、しかし私たちの内側にあるものはなんていう汚れ、なんていう醜いものでしょうか。だからこそイエスの周りに、イエスのそばにおることができる。私が18の時に高松の郊外仏性山というところで信仰を持って真面目にこう教会にこう行き始めましたら、その教会に家主さんが私を呼んで、横山さん、ちょっと横山さんに言っておくことがある。教会に家主さんがおっしゃったんですが、あなたこの頃嫌に熱心に教会にいらっしゃるけど、ちょっと気をつけた方がいいですよ。教会に来てる人たちはみんなどっかおかしい人たちだから。私はその言葉を聞いて、はい、私もおかしい人だから教会に続けてきます。本当にですね、どっかおかしいところじゃない、本当におかしい人たちが教会に集まるんです。皆さん、あ、じゃあ私ここに来るべきじゃなかったとぜひ思わないでください。本当に死の前に私たちはなんとおかしな人たちでしょうかですね。でも、そんなおかしい者たちを主は本当に愛して、招いて、そして神様の素晴らしいこの交わり、また礼拝の場に入れてくださったわけです。このイエス様を中心とした食卓を囲んでいるグループ、それは当時の人たちから見ても、ちょっとおかしなグループだったようです。どういうふうにおかしかったかというと、彼らが嫌に喜びに溢れていたからです。彼らがもう喜びに溢れて、本当に見るからに楽しそうにおしゃべりし、どっと笑い、本当によく食べ、もう彼らはもうケタケタ笑いながら、まあケタケタという表現はどうかと思うんですけども、でも本当に楽しそうにしていたんです。もちろん当時だってそういう楽しそうにするグループあったんでしょうけども、それが宗教的な交わりでそんなにも楽しそうなグループっていうのは当時何ともおかしな風に人々の目に映ったようです。そういう人たちを見て当時の人たちはどう思ったんでしょうか。あまりよく思われなかったことがわかるんです。好ましく映らなかったということがわかります。二つのグループがそこに登場して、そのことを私たちに知らせます。まず登場してきたのは、 パリサイ派の律法学者たちです。パリサイ派っていうのは分かれたものっていう意味で、本当にイエス様の周りにいる主税人や罪人とかそういう汚れた者たちから自分は分かれて、私たちはそのような者とは付き合いをしない。私たちは本当に清い。神の言葉にしっかり従って、罪とは一線を隠して歩いていく。我こそ清しっていうですね、グループです。こういうグループの人たちからイエス様とその一団の人々を見ると、なんということでしょうかと、目に映ったわけです。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？決して彼らはこのような人たちとはテーブルを共にしなかったのです。テーブルを共にするということは彼らと同じところに立つ。もう彼らと同じ仲間だというわけですから、イエスがそのようなものの仲間であるということがもう彼らにとっては許せない。彼がもし宗教人であるならば、そのようなものとは一線を隠しているべきではないのか？しかし、そのような彼らのつぶやきに対して、批判に対して、イエス様はこう言ったのです。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。お医者さんの例を持って、例えを持って語られました。もしも、お医者さんが、病気がうつるからといって病人が来ても、病人に近づかなかったら、一体どうなるでしょうか。私は病人は見るの嫌です。うつると嫌ですから、病人ちょっと遠ざかっててください。私は丈夫な人とだけ付き合いをします。こんな医者、いたら、どうしようもありませんね。健康な人だけ、うちへ来てください。医者、病人はどうぞ来ないでくださいっていうですね、看板を医者が掲げたら、この医者もうすぐに潰れてしまうでしょう。病人こそ、医者が本当にですね、迎えるはずの人々。同じように私は、正しい人を招くために来たのではない。イエス様のこれは大きな皮肉ですね。このパリサイ人たちは、私は正しい。私は丈夫なものだと信じ込んでいますので、私はあなた方のために来たのではないのです。自分で正しいと思っているあなた方のために私は来たのではない。私は病人だと本当に自他ともに認めている、本当に魂の病人、罪人を招くために私は来たのです。だからこそ私はこの罪人、と言われるあなた方が後ろ指さすこの人たちと共にテーブルを囲むし、このような人を私はいつも周りに置きたいのです。そのようにして、イエス様はその批判に答えたわけです。今日私たちは病人でしょうか、丈夫な人でしょうか、正しい人でしょうか、罪人でしょうか、イエス様が本当にあなたに必要なものでしょうか、それとも関係のないものでしょうか。そうしますと、18節でもう一段の人々が、このパリサイ人たちの一段に加わるのです。18節、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスの元に来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか？バプテスマのヨハネの弟子。バプテスマのヨハネはイエス様の道案内をした。本当にですね、イエス様を指さして、あの方こそあなた方が待っていた行くべき世の罪を取り除く神の子羊ですよ。あの方のところに行くべきですよと指さしたものですから、ヨハネの弟子たち、その弟子たちである彼らはクリスチャンの一番良い理解者であるはずだし、彼らこそまたクリスチャンのその群れに入るはずの人たち。ところが今、彼らは、なんと、パリサイ人たちの、本当は相入れないはずのパリサイ人たちと、歩調を合わせて、共同戦線を張って、一緒になって、イエス様とその一行に、つぶやいてきたのです。イエス様、あなたは先ほど、パリサイ人たちの質問に答えて、私は罪人のために来たとおっしゃいましたね。 そして自分の周りにいる人たちが罪人だとおっしゃるのですが、それはおかしくありませんか？もし、彼らが本当に自分が罪人であるということを意識するなら、本当に自分の罪をも意識するならば、もっとその罪を悩むべきじゃないですか？もっと自分の罪を悲しむべきじゃないですか？それらにどうですか？彼らは罪を悲しむどころか、喜び楽しみ、飲み食いし、笑いさだめき、楽しそうにしています。彼らは罪を全く深く意識していないです。そうじゃなくて、私たちこそ、あなたが言うその罪人であることを一番意識しているんじゃないですか？なぜなら私たちは断食をしているんです。私たち、ヨハネの弟子、パリサイ人たちは断食をいつも忠実に守っています。断食とは何ですか？断食とは神の前に自分の罪を深く悲しんで、食まで立って、本当に自分を深く深く掘り下げ、主の前に許しを請い、悔い改める、そういう儀式。そのことを私たちはしているんですから、私たちこそ、本当に罪を深く知っているものじゃないですか？なのに、あなた方の弟子は、あなたの弟子たちは、断食全然しないじゃないですか。面白おかしく食べて飲んで、笑いさざめいているじゃないですか。宗教っていうのは、もっと深刻なものですよ。もっと真剣なものですよ。ニタニタニタニタ笑って、面白おかしく、もう手を叩いて喜ぶ、そんなものじゃないんでしょ。罪人であるならば、もっと深刻に罪を悔い改め、もっと自分の罪を深く悲しむべき。あなた方のその弟子たちは、あなた方とその一行は、とてもじゃない。そんな基準からすればおかしいじゃないですか。彼らからして、イエス様とその一行は、軽々しく軽いものに見えたのです。軽薄なものに見えたのです。さあ、それに対してイエス様は三つの例えで答えられました。第一は、結婚式の例えです。19節。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか？花婿と一緒にいるときは断食できないのです。今はちょうど結婚式のようなときです。私は花婿です。イエス・キリストはご自分を花婿に例えているわけです。そして、この罪人たち、この人々は本当に花婿を迎えた花嫁のよう。ですから、こんなですね、結婚式のその喜びの場面で、どうして断食など、どうして悲しい顔などできるでしょうか。今日実は、江川兄弟は第一礼拝に出られて、早々にですね、大阪に行かれました。自分の幼馴染って言いますか、友人が結婚式を今日挙げるので、その結婚のお祝いを言うためにですね、大阪に今日行かれたんです。さあ、彼は朝早く起きてですね、結婚式に行きましたのでですね、結婚式の途中で眠くなってですね、本当に暗い顔してですね、あ、もしかしたら母ちゃん、赤ちゃん今日にも生まれるかもしれないなんてですね、心配し始めてですね、顔が曇ったらですね、どうでしょうね。やっぱり結婚式にふさわしい顔ってのはやっぱり笑顔ですね。結婚式で暗い顔するのは花嫁の父親ぐらいでいいわけです。ですね。あんまりみんなが悲しそうな暗い顔してるとですね、変なことを勘ぐられてしまいますね。やっぱり一番ふさわしいのは笑顔です。今は、結婚式にも等しい時です。主と共にあるこの時は、喜びの時です。喜びの顔が最も似合う。これがクリスチャンの、交わり、クリスチャンの、また礼拝のですね、その意味です。主が共にいて、主が今共にいる、そのは、喜びの時ですから、ですね、本当にそれは、ただ四角四面に本当に苦みし噛みつぶしたような顔でいるべき時ではなくして、本当に楽しい、そういう時です。しかし、二十節、花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。もちろん、イエス様が十字架につけられるその時、取り去られるその時には、ただ面白おかしく笑っているような時ではなくして、その時には、本当にその悲しみのために心引き裂かれるような思いの中で断食をするのです。クリスチャンも、本当にいつも喜びの時、しかし、時に本当にですね、 断食をしてでも、主の前に、職を立ってでも祈り、その痛みを悲しみをですね、主の前に訴えていく、そういう断食の祈りも、私たち、なすべき大切なことだと思われます。しかし、今は、喜びの時だから、喜ぶのです。私たちが喜んでいるからといって、あなた方は、それを不思議に思い、またそのことで、呟いているけれども、これは当然のことではないのか。第二の例えは、継ぎ当ての例えです。21節。誰も真新しい布切れで、古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは、古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。イエス様の時代らしい例えです。継ぎ当て。最近はですね、継ぎを当てるお母さんも本当に少なくなってですね、もう穴が、靴下にも穴が開くと、もう新しいのと取り替える。簡単にですね、そういう時代でしょう。あんまり子供たちもですね、次の空いたですね、次の当たった洋服をあんまり着なくなりました。私が子供の頃なんかはですね、もう全身次だらけっていうですね、感じでした。今は次だらけっていうのはかっこいい、そういうわざわざ次を当てるなんていうのはありますけど、昔はわざわざじゃなくして仕方なしにですね、もうあっちもこっちも次だらけですね。ズボンもシャツも帽子まで私の帽子はですね、次が当たってたのを今思い出すんですけど、ですね。しかし、次当てのルールが、イエス様は本当にそういうですね、マリアがいつも次を当ててたのを見たんでしょうか。ですね。詳しく、知っていたようです。まあ、新しい布切れで、古い着物の次をするようなことはしません。やっぱり、新しい布切れは新しい着物に、古い着物には古い着物の次当て。やっぱり、それぞれにふさわしい次当てをすべきです。主にある喜び。それは主にある喜びの表し方があるのです。今主にあって喜んでいるのに、なぜ悲しい顔を断食をする必要があるのですか。イエス様はこの例えで応答します。そして第三の応答が、例え、三つ目の例えが、新しい葡萄酒と皮袋の例えです。22節。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、葡萄酒は皮袋を張り裂き、葡萄酒も皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れるのです。皮袋。日本で皮袋なんていうですね、もうイエス様の時代に用いられたようなものを見ることはできませんけども、もう羊を殺しまして、その首をこうちょん切るわけです。そしてその首からですね、首のその傷のところから、中のもの全部くり抜くんです。もう腹綿から骨から肉から全部うまーく剥ぎ取って抜いちゃうわけです。そのまんまにして。あと全身そのまんまにしてですね、うまーくすっぽり抜いちゃうんです。そして、その皮をですね、表と裏をひっくり返すわけです。外側にあったものが中側に、中側にあったものが外側に。ですね、そのようなですね、形にして、そして首の部分をですね、こう細く湯あえて、そこにですね、なんて言いますか、保証の入り口みたいな感じでですね、継ぎ口をつけるんです。足のところもですね、全部こう、くり抜くために穴が開いちゃうんです。その足のところをこう、紐で結んで、そしてですね、袋にしてしまって、中に水とか、葡萄酒を注ぎ、入れて運ぶわけです。さあ、そういう皮袋。古い皮袋は、もう弾力性がなくなっているわけです。そんな皮袋の中に、新しい葡萄酒を入れますとどうなりますか？新しい葡萄酒は非常にこう発酵力、発酵してますので、どんどんこう発酵して膨張していきますので、古い皮袋はとてもじゃないその発酵にですね、耐えられないわけです。柔軟性がないですからもうバーンと割れて、そして中の葡萄酒も溢れて、こぼれてしまうし、皮袋もダメになるわけです。イエス様は、新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるような、そんなバカなことはしないでしょ？今や、イエス・キリストを信じて、新しい葡萄酒をいただいたような、心の中に喜びが発酵してくるような、新しい命が心の中に発酵するような、そのような、主の救いを得た私たちは、もはや、 今までと同じ生き方、古い今までと同じ生き方を同時にすることは不可能です。イエス様を信じて喜びに満たされているのに、今までと同じ生き方を同時にしようと思ったら、今までの生き方もいかないし、信仰の喜びも消えてしまいます。やっぱり新しい喜びの救いをいただいたならば、新しい生活、新しいその入れ物を持って生きるはずなのです。ぜひ、私たち一人一人が、自分の生活をこう吟味すべきだと思います。主を信じて、新しい命を与えられ、新しい主の喜び、主の命に満たされている、救いを受けている私たちが、果たしてその皮袋はどうなっているでしょうか。私の生活は一体それにふさわしく変えられているでしょうか。他の人と、いや、信じなかった以前と全く同じ生活のパターン、同じ生活の仕方で、同時にキリスト者の生活もやろうとしていないでしょうか。それではうまくいくはずがない。詩編の45編の一節の御言葉に私は先週本当に恵まれて教えられました。詩編45編の一節に、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、湧き立っている、もうそれこそ沸騰しているって言うんです。これは愛の歌ですね。その断崖、その表題の最後のところにマスキール愛の歌とあります。今日も鈴木兄弟があそこにいらっしゃるので、ね、あ、いらっしゃったなと思うんですね。はい、本当にですね、まあもうものすごく結婚式ですか、皆さんお二人のためにですね、ぜひ祈って素晴らしいですね備えができるように、突然、台を出して顔を赤くさせてしまって申し訳ないんですけど、結婚を目の前にしている二人を見るとすごくこっちまで嬉しくなりますね。本当に愛し合う二人を見るっていうことは素敵だなと思うんですけど、もう彼らにこんな言葉を言う必要ないぐらい心の中に湧き立つものがあるんですね。素晴らしい言葉が湧き立つんです。ね。どれだけ電話をし合ってるか知りませんけど、電話の声を聞くたんびに心に湧き立つ思いがあるでしょうし、お手紙が来ると湧き立つでしょうし、時たま一緒に一回ぐらいかもしれませんが会うと本当にですね、喜びを湧き立つでしょうし、姉妹はですね、手の婚約の指輪を見ると湧き立つでしょうしですね、いろんなものがこう心を湧き立たせるわけです。私たちクリスチャンは、そういう状態であるべきだというんです。イエス様の愛に私たちの心はいつでも湧き立つようなですね、状態であるようにしなさい。本当にですね、私たちの心はちょうど夜間みたいですね。そして夜間をガスの上にこうかけて、でも火をつけなかったら、いつまでも冷たい水のまんまですね。なんで私たちの心、ここに湧き立つようにですね、燃え立たないでしょうか。もっと私たちは、イエス様の愛に自分をですね、もう本当にかけること、必要ですね。そして、本当にそのためにこう、時間を取る必要があります。夜間をガスの上にかけて待つ必要があるようにですね、本当に私たちは、イエス様の愛の言葉にもっと耳を向けるべきです。イエス様ご自身の私への愛にもっと心を向けて、あなたの心をかき立ててもらうようにする必要があります。どれほど主があなたを愛しておられるのか、どれほど主があなたに真実であられるのか、どれほど大きな愛でもってあなたを愛して、あなた、そして細かい配慮を持って主はあなたに、恵みを与えてくださったか、ぜひとも数えるべきです。あなたの心が主に対して燃えていないなら、どんよりして、何か捉えどころのない、何か生ぬるい状態ならば、ぜひとも、ただ一つのこと、主の愛にもっと自分をかけて、心に主への喜ばしい愛の歌が湧き立つような状態に日々していただく必要があるのです。 これをしていることが私たちが健康にクリスチャン生活を送ることのできる秘訣です。どうぞ、あの二人の愛し合う二人を見ながら、どうぞ私もあなたとの間において、そんなですね、喜びに心をかき立ててください。ぜひともお一人お一人の心が湧き立つ、そんな状態にですね、来ていただき、いただきたいと思うんですね。さあ、皆さんの心がイエス様の愛と恵みに胸キュンっていうんですね、状態の中から、その伸び伸びとした主にある喜びから、私たちの新しい皮袋が実は見えてくるのです。やっぱり、その喜びのあなたの心を大にふさわしい皮袋を、ぜひあなたは自分のものにしてほしいんです。その喜びにふさわしい皮袋、それ第一番目は、礼拝の生活です。礼拝っていうのは日曜日の朝、一時間そこら、主の前で過ごす、これが礼拝だけではありません。これは礼拝のただ一つの頂点でしょう。私たちの毎日の生活は全てが礼拝です。皆さんにとって礼拝はどんな時間でしょうか？退屈で、つまんなくって、本当に忍耐の時でしょうか？もし礼拝がそのような時であるならば、ぜひ、そんな礼拝の入り方をしないで、礼拝は、喜び歌いつつ見舞いに来たれと、詩篇の95編にあるようにですね、本当に喜びの心をかき立てられて、礼拝の場に出るべきです。公約の礼拝、また一人一人の礼拝に、喜びの心を持って出るように。その時、礼拝は本当に私たちの胸を躍らせる喜びの時になるでしょう。礼拝が待ち遠しいものになるでしょう。この主の日の礼拝が、もう楽しくってしようのない、そのような時になるでしょう。ぜひとも、そのような思いを持って、礼拝に備えてほしいんです。礼拝がどのような喜びに溢れた礼拝になるかは、あなたがどれほど喜びの心を準備していらっしゃるかによって決まるんです。どれほどあなたの心が心をたぎらせながら、ここに集まってくるかで、この礼拝がまた素晴らしくなるのです。ぜひとも、そんな礼拝を私たち過ごしたいんです。礼拝は喜びの時です。また第二番目、新しい皮袋はどういう皮袋ですか？御言葉に本当に学び、御言葉に導かれる、それが新しい皮袋です。それまではただ自分の思いで生きてきました。自分の利益でことを判断する、そういう皮袋で私たちは生きてきたのです。ですけど、新しい命にふさわしい新しい皮袋は、御言葉を本当に喜ぶ、それが新しい皮袋です。あなたにとって御言葉は喜び、楽しみですか？御言葉を開くとき、心躍る思いがしますか？ラブレターを読むような、そんなですね、ときめきを持って御言葉を開くことができますか？ぜひとも、そんな思いを持って御言葉があなたの心に飛び込んでくるように、喜びの備えをしてほしいんです。そのような人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。御言葉が喜び、それが新しい皮袋、第二の皮袋です。第三は祈りの生活です。あなたにとって、主の前に出て、主と語り合うその時は、喜びでしょうか？それとも、つまらない、ただ、お勤めのようなものになっているでしょうか？もしそうなら、あなたの祈りの入り方が間違っています。本当に喜びを主からいただいて、喜びに心をかき立てられながら、主の前に出て、愛する主と語り合ってみてください。それは何ていう素晴らしい皮袋になるでしょうか。第4番目の新しい皮袋は、本当に主に捧げ、また主に仕えていく、それが新しい生活の形です。マケドニアの教会、その教会が極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出してくる喜びのために、その喜びのために彼らは、もう自分の力以上に主に自分自身を捧げ、財を捧げ、本当に彼らは主に喜んで捧げたのです。極度の貧しさの中にありながら、彼らは貧しいから 私には力がないから、私には何もできないから、いいえ。彼らは喜びのあまり、それをしないでおれなかったのです。あなたにとって主に捧げることは喜びですか？それともなんか、例えば献金の時間、税金を捧げるような、そんな取られるような思いで捧げていますか？そんな献金しないでください。そんな捧げ物主は喜ばれないです。本当に、あなたは心から喜びを持って、主よ捧げること、本当にこれは恵みです。これは大きな感謝です。そんな思いで捧げるものだけ捧げてほしいんです。主に捧げ、主に使える、それが新しい皮袋。そして第5番目に、それは交わりの生活です。主に選ばれ、主に召され、主に愛され、主に救われた愛する兄弟姉妹たち。そのような、本当に主、同じ主を父よと呼ぶですね、そういう方々との交わりは、あなたにとって喜びですか？それとも、本当に苦痛ですか？確かに、教会の人間関係の中で様々な痛みや様々なですね、私たちは、辛さを経験することがあるでしょう。でもそういう中で私たちは、本当に主に磨かれ、また愛するっていうこと、愛されるっていうことを学んでいくのです。でも、なんていう親しい兄弟姉妹でしょうか？ぜひとも、この主にある交わりが、私たちを、喜びの葡萄酒をですね、しっかり保つ大切な皮袋であることを覚えて、その交わりを大切にし、喜びましょう。ぜひぜひですね、喜びから出発して、新しい皮袋、それにふさわしい新しい皮袋、礼拝と、御言葉と、祈りと、捧げ物と、そして交わりの生活に本当に行くべきです。もしもこの順序を逆にしたらどうなりますか？喜びから出発しないで、今挙げた5つのことからイエス様に近づこうとしたら、これぐらいクリスチャン生活はつまらない、重荷である、本当に堅苦しいものはなくなってしまいます。もしあなたが今言った皮袋がなんと私に合わない難しいことかと思っているならば、入り口が間違っています。礼拝しなくてはならない。ねばならない。聖書を読まねばならない。祈らねばならない。捧げねばならない。交わらねばならない。本当に嫌なんだけどもそれをしなくてはいけない。なんと難しいことでしょうかと、あなたがそれを感じているなら、どうぞ今日、もう一回気づいてほしいんです。あなた入り方間違っています。入り口間違っています。そこから入って、とてもじゃありません。あなたはキリストのその喜びにそこから行くことはできません。まず、主の前に本当に虚しく虚しくなって、主よ、私は主税人マタイです。主よ、私は本当に人々から後ろ指さされる罪人です。この私に、私は本当にあなたの救いが必要なのです。あなたの命が必要なのです。あなたのその喜び、何者にも動かされないその喜びが私に必要なのです。私のこの冷たい、冷え切ったような生ぬるいこの心に、主よ、今私に喜びを返してください。ダビデが祈ったように。どうぞ私に救いの喜びを返して。それを、遮っているのが罪であるならば、本当に罪を悔い改めて、本当に主の前に、あなたの罪を、神の前に本当に悔い、どうぞこの罪を私にから取り去ってください。許してください。清めてください。そして私の心にまず、あなたの喜びを返してください。どうぞ私の心をあなたへの感謝と喜び、賛美で湧き立つようにしてください。それがあなたにとって第一にすべきことです。そこから、その喜びにふさわしい皮袋としての礼拝や祈りや御言葉や交わりに行くのです。その時それは全くあなたにとっては新しいものになってくるでしょう。今あなたはどっちから入ろうとしていますか？主が与えてくださる喜びから皮袋に行きますか？それとも、その起きてから主に行こうとしていますか？どうぞ、今日主の前に本当に出ましょう。そしてどうぞ、素晴らしい言葉が私のうちに湧き立っていますと、私たちも証しできるものにさせていただきましょう。 お祈りします。天のお父様、今朝私たちはあなたの周りに集まっていたその弟子たちや従った人々のその群れが、周りの人々の異様に思うほどに喜びにあふれ、楽しみにあふれ、賛美にあふれていたその姿を見せられました。私たちはその喜びの交わりの中にいるでしょうか。それともパリサイ人バプテスマのヨハネの弟子たちの側にいるでしょうか。喜びを遠くに見ながら、なんと軽々しい、なんと上っぺらだけのとつぶやきさばいているでしょうか。もし私たちがそうであるならば、そんな冷たい、喜びを理解できない、喜びを本当に経験できない、そんな状態から私たちをどうぞ主の喜びの交わりの中に入れてください。私たちの心の中にどうぞ主への喜びが湧き立つ、そんな経験をどうぞ今日させてください。もっとあなたの愛に、あなたの恵みに、あなたの真実に、私たちの心を晒して湧き立たせてください。今週の歩みの一番大切な時として、主の前で心を湧き立たせていただく主との交わりの時を、どうぞ一人一人が持って、どうぞその喜びからクリスチャン生活を進めていくことができるように、喜びもなくただ形だけクリスチャン生活を送るには、あまりにもその生活は神様辛いですし不可能ですから、どうぞ主よ、私たちを今変えてください。またまた主の救いを受けていない方々が、どうぞ何者にも変えることのできない、何者にも動かされることのない、その主にある喜びをどうぞくださいと主に求めることができ、主の素晴らしい命に預かることができるように導いてください。とうとうイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。